はい、それでは黙示録5章を開いてください。黙示録5章を開いてください。聖書通読の学びが、前回4章まで来ました。そして、今日は午後の礼拝で5章を1節ずつ見ていきますが、今朝はですね1節から6節までちょっと長いんですけれども、まあ、ここをじっくり一つ一つ言葉を見ていくのは午後にして、ここに流れている、この全体の流れですね、これを、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。ではね、1節から6節までお読みしますね。また私は御座についておられる方の右の手に巻物を見た。それは内側にも外側にも字が書かれていて、七つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが巻物を開き、封印を解くのにふさわしいものは誰かと大声で告げているのを見た。しかし天でも地でも地の下でも誰一人その巻物を開くことのできるもの、見ることのできるものはいなかった。私は激しく泣いた。その巻物を開くにも見るにもふさわしいものが誰も見つからなかったからである。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧ください、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を開き七つの封印を解くことができます。また私は御座と四つの生き物の真ん中、長老たちの真ん中にほふられた姿で子羊が立っているのを見た。それは七つの角と七つの目を持っていた。その目は全地に使わされた神の七つの御霊であったということです。で、今読んだ箇所でこのヨハネがですね、4節で激しく泣いたとあります。まあ、ここにちょっと注目しながらですね、このお話をしていきたいと思います。前回私たちは4章で永遠の御座、神が永遠に天におられて天から支配しておられるということを見ていきました。けれども世界はそのように神様の支配のもとに入っているようには見えない状況があまりにもあるわけですよね。で、先ほど読んだ講読文で読んだ詩編の8編に、神は万物を人の下に置かれた時、彼に従わないものは残されなかったと。それなのに、そうですね、ここごめんなさい、ヘブル書のね2章のね8節なんですけれどもね、この今の8編のところを、講読文を引用した後にこう言ってるんですね。ごめんなさい。神は万物を人の下に置かれた時に彼に従わないものを何も残されませんでした。それなのに今なお私たちは全てのものが人の下に置かれているのを見てはいませんとこう言ってるんですね。私たちの教会ではしばしば有志たちで尾瀬旅行に行くんですよ。で、尾瀬ヶ原の自然、いつも圧倒されます。私が勝手にすげーって言ってですね、叫んでるんですけれども、もう神様の芸術作品とはこういうことを言うなといつも思わされます。けれどもですね、スマホを手にしてですね、まあ、X とか、まあ、何でもいいですよ、ニュースをですね、この見ますと、もう幻滅するような、まあ、ニュースが流れて、まあ、来るわけですよね。この落差、主は生きておられて支配しておられるんですが、人の罪ゆえに悪魔が支配している世界も展開していると、この葛藤にいつも私たちは置かれているわけです。このジレンマ、葛藤に私たちはいつも置かれているわけなんです。それで今読んだ箇所ですね、この幻がまさにその原因となっているこの背景ですねを、教えてくれているんです。御座、王座におられる方が右手に巻物を持っています。けれども七つの封印で封じられて いたわけです。で、この姿をユダヤ人が見れば連想するのは土地、証明書って言ったらいいでしょうかね、購入証書って言っていいでしょうか。まあ、私たちもね、こう権利書みたいなのを、何かね、土地を、家を所有している人とかね、持ってるじゃないですか。で、この聖書の中に土地の購入証書っていうのが出てくるんですよ。エレミアが土地購入証書に自分が署名した場面というのがありまして、まあ、エレミアの32章ですけれども、おじさんが畑を買ってくれ、あなたには買い戻す権利があるからと。で、彼は銀の17シェケルを持ってその土地を買い取って、証人を立ててその証書に署名するわけですね。で、土の中に入れて宣言します。イスラエルの神万軍の主はこう言われる、これらの証書、すなわち封印されたこの購入証書と封印のない証書を取って土の器の中に入れ、これを長い期間保存せよ。なぜならイスラエルの神万軍の主はこう言われる、再びこの地で家や畑やブドウ畑が買われるようになるからだと。まあ、エレミアというのはすごくユニークな預言者で、バビロンによってエルサレムが滅ぼされるということを予言した人です。なので、もうすぐにでもバビロンが来て自分たちの土地が取り上げられることを知っていながら、彼はわざわざ購入したんですよ、土地を買い戻したんですよ。で、こんなちょっと気が狂ったことのようなことを彼はして、宣言もして、で、なぜかって言ったら、主が70年後に捕らえ移された後ですね、70年後に帰還してまた土地を取り戻すことができるから、彼は予言をしたわけですね。信仰を持って語ったんです。で、この今出てきた話の中に買い戻しの権利というのがあります。買い戻す。これが立法の中に与えられているわけですね。主がアブラハムにこの地を与えると約束されました。それがカナンの地、また今のイスラエルです。で、それをイスラエルの十二部族に割り当てたんですね。この分けて、このくじに引かせて割り当てたんです。で、その約束の地をですね、まあ、経済的な理由、この貧しいからという理由で、売り渡してしまうということは、もう十分にあり得るわけで、主はそのことも前もって知っておられて、そこでこういう命令をしました。レビ記の25章の23節ですが、土地は買い戻しの権利を放棄して売ってはならない。土地は私のものである。あなた方は私のもとに在住している寄留者だからである。あなた方の所有するどの土地においても土地を買い戻す権利を認めなければならない。もしあなたの兄弟が落ちぶれてその所有地を売ったときは、買い戻しの権利のある近親者が来て兄弟の売ったものを買い戻さなければならないと。近親者とありますね。これは近い親戚のことですよ。いろいろ親戚いるじゃないですか。その中で最も近い親戚が土地を買い戻さなきゃいけないって言ってるんです。で、売り渡して他の人のものになっては絶対にいけないと。そのことによって神様が与えた土地が、その部族の名がずっと残っているようにしなければいけないという神様の情熱なんですね。強い意志なんです。で、このことを具体的に実践した話も聖書の中に出てきて、まあ、ルツ記なんですけれども、もう皆さんもご存知だと思いますが、エレミエリクの家族がですね、飢饉のためにベツレヘムからモアブに移住して、けれどもエレミエリクが死に、息子2人ですね、モアブ人のお嫁さんをそれぞれもらったんですけれども、息子2人も死んでしまったんです。で、残されたのはエレミエリクの妻であるナオミと、そしてそのお嫁さん2人なんですね。で、ベツレヘムがまた収穫が戻ったと、飢饉がなくなったという話を聞いたので、ナオミが戻るんですけれども、その妻の一人であるルツが何としても姑ナオミと 一緒に行くと決めたので、二人でベツレヘムに戻って、で、ルツが落ち穂拾いをしたわけですよね。今で言ったら何でしょうね、ゴミ収集で、あの瓶とか缶を集めるみたいな感じですよ。ですね。で、それルツがやっていたときに、その畑の持ち主であるボアズの目に留まりました。そしてボアズはなんとナオミの親戚だったんですよ。そこでね、ナオミはね、まあ、すごいことを考えるんですね。ボアズのところに行きなさいと、お嫁さんになりなさいって言ったんです。それでボアズのところに行って、でもボアズは自分よりも近しい親戚がいると、だ自分は親戚なんだけどもっとエリメレクに近い親戚がいるからとの手続きを取らなければいけないと、もし彼らが断れば私はエリメレクの畑を買い取り、またあなたを妻にすると約束したんです。それで長老たちを集めました。買い取りの手続きをしたんですね。だけど近い親戚はその買い取った畑だけじゃなくて、モアブ人ルツがいるということを知って、ボアズに畑を買いなさいというふうに譲ったんです。それでボアズが買い戻し、ルツと結婚し、そのひ孫がダビデになるわけですよ。でダビデの子孫がイエス様ですね、というつながりです。このように土地購入証書があって、その封印を解いて土地所有を実行してくれる人を探しているというのが、実はこの5章、先ほど読んだこの天で起こっていることです。でこれはある辞書というよりも世界全体が辞書なわけです。ある土地なわけです。神ご自身が持っているわけですから、これ全世界の支配者なんですけれども、万物が全て神に従っているわけではないわけです。土地を所有してるんだけど失われてしまったんです。そこで買い戻す、これで贖うって言ってもいいですね。英語だと redeem ですね。贖う、買い戻すんです。奪い返すって言ったらいいかな、取り戻すって言っていいでしょうね。だから強い見つかりが、誰がその巻物の封印を解く資格があるのか、ふさわしいものは誰か、資格があるかどうかって聞いてるわけですね。そしたら天においても地においても地の下探しても誰もいなかったので激しく泣きました。これ直訳するとむせび泣いていたと書いてます。むせび泣いた。で話を戻しますと、主がなぜイスラエル十二部族に与えられた土地にそれほど強い意欲を持っていたのかということなんですね。でこれとっても大事なんですが、イスラエルの十二部族に土地を割り当てて、神様が絶対そこで取られてはいけないと、失ってはいけないと言われているのは、これはまず天と地をお作りになった時に起こったことを、イスラエルが、まあ、なんていうかな、小さな規模である意味でこう証ししてるんですね。何が起こったかって言ったら、アダムが神様に万物を支配しなさいと言われたのに罪を犯した。でその罪を犯した時もエヴァが蛇に惑わされて、それで罪を犯してるんですね。そのことによって蛇、この蛇の形をした悪魔ですよね、悪魔に土地の支配権が移ってしまったわけなんです。なので悪魔のものになってしまったんですよ。なのでもう神のものなんですけど、世界は、しかしこのアダムが明け渡したその権利書を渡してしまったので、悪魔のものになってしまったわけなんですね。でこの背景を頭に入れてイエス様が来られた時にですね、まずイエス様バプテスマを受けて、人と同じようにですね、この後に私たちがバプテスマを受ける模範になってくださったわけですけれども、そしてその直後ですよ、御霊に導かれたんです。アラノに行かれて40日40夜食べず飲まずで、そして空腹を覚えた時に悪魔がやってきて誘惑したわけですよね。でその誘惑の一つがこうあります。悪魔はまたイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての王国とその栄華を見せてこう言った、 もしひれ伏して私を拝むなら、これをすべてあなたにあげようと。で、これね、はったりじゃないんですよ、悪魔の。事実、そうだったんです。だからイエス様はそのことについては反論されなかったんです。だけど私を崇めさえすればっていうところを反論して、神明期から主のみを礼拝せよというところに持って、イエス様は、退けられたんですけれども、悪魔がこの世の栄華王国を全部持っているということはその通りであり、イエス様は弟子たちにこの世を支配する者と悪魔を呼びました。しかしイエス様がその後あがないの対価をこの支払われたんですね。対価あるいは代価と言ってもいいですね。この支払われたわけです。ご自分の命を捧げられて、よみがえられて、そして神の霊を私たちに注ぎ、そこからあがないのストーリーが始まります。私たちはその一部を受け取っています。難しい言葉をですね、まあ神学的なね言葉で、まあそうですね、皆さんにね、あんまりなんていうかな、こういう話っていうのはしないでおいてんですね、いつも私は説教の中では。終末論という言葉はあんまり言わないでしょ私ね。でそこで使われている言葉で、でもすごく分かりやすいからご紹介しますと、すでに今だっていう言葉があります。すでに already だけど未だ not yet っていう言葉があります。何かというと、すでに私たちは御霊によって神の終わりの日を味わっているわけです。もう終わりの日は始まってるんです。イエス様よみがえられてから。けれども未だなんです。まだ完成されてないんです。イエス様がまだ天の右の座についておられて戻ってこられていないから。この何て言うかな、ある意味でチューブラリンと言ってもいいし、ある意味で瀬戸際と言ってもいいし、そのギリギリのところと言ってもいいですね、のところに私たちが置かれて、それをイエス様は三条の説教の中では義に飢え渇く者は幸いですって言ったんです。その人を満たされるからですと約束して、満たされるのはイエス様が戻って来られてからです。御国が来てからです。けれども今は飢え渇いてるんですね。なぜかというと、もう一部をいただき、その喜び、平安、神の義、これを私たちはいただいて、その霊的な祝福はいただいてるんですけれども、しかし先ほど言ったようにサタンがまだはびこってるわけです。これ自分のやってることをやってるわけですよ。で、これを知っている私たちが葛藤を覚えている、飢え渇いている、これがこの飢え渇きっていうね、すごいいい言葉があるわけです。黒人の公民権運動をしたキング牧師がね、私ね、これちょっとそうだな、もういい、そのまま話しちゃいます、もうダメだ、なんでか余計なこと話しません。キング牧師は、キリスト者は、クリスチャンは理想主義者であり、かつ現実主義者だってこう言ったんですね。なんかクリスチャンが理想主義ばっかり言ってるよねって、理想的なことばっかり言ってるよねって言ってね、これね、思いっきり反論したいんですよ。クリスチャンこそがですね、人間のドロドロしたものとか自分の一番見たくないものっていうのを見る勇気が与えられてます。クリスチャンって強いんですよ。自分の弱さを認めるっていう勇気ですよ。罪人だっていうことを認めてんだから。そしてこの世界を見るときも、ここまで罪深いかっていうことを、えぐいかっていうことをですね、私たちは見る勇気が与えられて、現実主義者なんですよ。同時に私たちは希望を失わない、どうせこうだからってならないんです。理想主義ですね。後に来る神の義を待っているんです。でも現実を見ないで理想ばっかり追ってる人は、まあ午後にじっくり話しますが、結局 理想を言いながらもっとひどいことが起こっていくんですよね。まあ、ちょっと漏らしますけど、ここでね、共産主義っていうのはもうまさにそれですよね。あと今のリベラルって言われてるのもまさにそれですけども、まあそれはいいでしょう。キリスト者は2つあるんだと、どっちも見られる。これが義に飢え渇いている。あるいは先ほど見たヨハネが泣いているっていうね、むせび泣いている、この取りなしを私たちはまあ、していると言っていいでしょう。エレミアがあの哀歌っていうのを書きましたね。哀歌、悲しみの歌ですよ。彼ほどそれを経験した人はいないんじゃないかなと、旧約の預言者の中でね。エルサレムが本当に彼は愛していた。エルサレムの意味皆さん知ってます？もともとの意味、ヘブル語の意味、エルですね。エルっていうのは神です。サレムっていうのはシャロームから来てます。神の平和ですよ。で、今のエルサレムを見ても分かる通り、こう、まあエルサレム僕大好きですよ、行くとね。でもイスラエルが頑張って奪い取ったからね、あえて一応治安警察がいてなんとかなってますけど、いつあそこで騒動が起こるか分からないような状況ですね。で、この歴史を見たら、このエレミアの話に戻りますと、バビロンによって滅ぼされたわけですね。で、彼は泣いています。泣きまくってます。もう腹綿も痛いみたいな感じで、イエス様は、私を誰だと思いますかっていうふうに弟子たちに、聞いたんですね。弟子たちがいろんなことを言いました。いろんな人が噂してるからね、エリアじゃないかとかいろいろ言ってますけれども、その中にエレミアだという人もいますって言ったんです。イエス様は悲しみの人だったんです。そして事実、エルサレムに近づかれた時に都を見て泣かれたって書いたんですね。ルカの19章41節からですね、書いてますね。もし平和に向かう道をそのこの日お前も知っていたら、しかし今それはお前の目から隠されている。やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し、四方から攻め寄せ、そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に包まれたまま残してはおかない。それは神の訪れの時をお前が知らないからだと。このようにイエス様はエルサレム、この平和の都をもちろんご存知だからこそ、神がそこから支配するという神の都であるということを知っているからこそ、このような状態になっていることを泣かれたわけなんです。私たちもこの葛藤の中にあえて置かれているということが、ある意味で教会って言ってもいいでしょう。で、続けてこのヨハネがむせび泣いた時に、長老の一人がね、語ってくれたんですね。5節ですね。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけません。ご覧なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利したので、彼がその巻物を解き7つの封印を解くことができると。このユダ族から出た獅子ダビデの根、さっきもね、獅子子羊と歌いましたが、この獅子がイエス様なんですね。キリストのことです。この方が勝利したと。で、その勝利した経緯というのは6節に、ほふられた姿で子羊が立っていると。ほふられたとあります。で、これはイザヤの53章で、私たちの罪の上に、トガの上に、この方が罪の代償の生贄になったんだということが予言されているんですね。つまりは、先ほどの買い戻しの話、贖いの話というのは、イエス様がご自分の命そのものを私たちの罪の許しのために、その対価支払ってくださったということです。しかし今ほふられているのにもかかわらず立ってるんですよ。生きてんだよね。よみがえってくださったし、そのものに打ち勝ってくださった。 第一コリントの15章54節に、死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのかと。つまりイエス様がこの土地証明書、世界を買い戻す資格をお持ちなんだということなんですね。それでイエス様は今神の右の座についておられますが、今ここで立っていると書いてあるように、ご自身が戻ってその引き渡しを行う、執行されるんですよ、強引に。だって居座ってるから権利ないのに、サタンが。だから強引に来て、その強制退去を行うのが再臨であります。で、土地の買い戻しの話、ルツ記のことにまたちょっと話を戻しますと、先ほどね、ルツを妻にするということをね、このボアズが、ね、意図して土地を買い戻すって言ったんですけど、ここね、単に土地の買い戻しの掟だけじゃなかったんですね。申命記の25章5節に書いてあるんですが、死んだ夫の代わりに弟がですね、兄弟がその人の夫にならなければいけないと、やもめの夫にならなければいけないという掟があるんですね。ちょっとお読みしますね。兄弟が一緒に住んでいて、そのうちの一人が死に、彼に息子がない場合、死んだ者の妻は家族以外の他の男に嫁いではならない。その夫の兄弟がその女のところに入り、これを妻とし、夫の兄弟としての義務を果たさなければならないと、こう言ってます。で、その家の名が絶たれてはいけないと主は考えられて、死んだ夫の名を残すために兄弟がやもめとなったその女の夫となると。なのでボアズはその土地を買い戻すことには、これ手段にしか過ぎなかったんです。本望はルツを自分の妻にすることだったんですけれども、そこで土地を買い戻すことによって、エレメレクの畑ですから、このもう死んじゃってるから息子がね、だからあの今読んだ申命記の掟もセットになっていて、それで彼女を自分のものとしてゲットするわけですよ、ね、と。一応複雑な状況だった、このルツ記ってね。で、これがですね、イエス様が例えの中で語ったことなんです。それ何かって言ったらね、マタイの13章の44節、天の御国の奥義の例えって呼ばれてますが、天の御国は畑に隠された宝のようなものです。その宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきます。そして喜びのあまり言って、持っているものも全てを売り払い、その畑を買います。状況わかりますか？この畑の中に宝あってね、でもそれその他の人の所有じゃん、どうすんのって。あまりにもその宝がすごいから、もう自分の全財産払って買い取っちゃって、畑自体を。で、その宝をゲットする。その宝が誰ですか？さっきはルツなんですよ。そしてここでは私たちなんですよ。キリストにあるもの、教会なんですよ。そのために全財産が、これがイエス様ご自身の命なんです。これだけ愛されているんです。あの女性の人に聞きたいですが、やっぱり愛されてるって安心感がないと、まあ、女性って言っても結婚してる女性ね、安心感ってすっごい大事だと思いますね。だから全てそれで成り立ってるみたいで、だからね、パウロがね、あの、夫に対して妻を自分自身の体のように愛しなさいって、自分自身のように愛しなさいって書いてないんですよ。自分自身の体のように愛しなさいって。男って鈍いの。 だから体だと分かるの。え、ちょっと風邪ひいたなとかさ、なんか調子悪いね今日はっつったら世話するじゃん体に。というように隣にいる奥さんのことをこうセンシティブになってね、ちゃんとね見ていきなさいと。だいたいね、奥さんが話すと、悩み話すとね、よくしたいと思っちゃうんだよね。男の善意なんですよ。説教しちゃうんだよね。こうやったらやったりこうやったらとかね。いや、ただ聞いてほしいのっていうのも、これ典型的な夫婦の会話なんですが、それはね、体のようにね、自分自身を愛しなさいと。だから本当に愛されてるって大事なんですよね。で、これを何度も何度も神はおっしゃってます。世界を相手、世界買い取っちゃったんですよ神様、イエス様にあって自分の一人子をお与えになって、それを対価にして買い取ったんですよ。なのでこの5章の後半っていうのは、これがこの手続きを取った、イエス様がこの封印を封印のあるこれをね受け取って、だからこれから封印を解くということなので、賛美が天において展開するわけです。大歓声が、まず贖われた教会が出てきて、生徒たちが神を賛美して、そして万物が主を賛美して礼拝します。こう書いてます、5章の13節ですね。また私は天の地と父の下と海にいるすべての作られたもの、それらの中にあるすべてのものがこういうのを聞いた。御座についておられる方と子羊に賛美と誉れと栄光と力がよよ限りなくあるようにと。すごいユニークなんです。私たちの教会とこの万物の回復っていうのはね、直結してるんですよ。ローマの8章の23節にこう書いてあります。それだけでなく、御霊の発放をいただいている私たち自身も子にしていただくこと、すなわち私たちの体が贖われることを待ち望みながら心の中でうめいていますと。うめいてるんです。初穂っていうのもね、これ皆さん覚えておいてくださいね。初物って言ってもいいかもしれませんが、その初穂の祭りっていうのはあるんですよ。これ大麦の初穂ですね。水越しの祭りの3日目ですけれども、これはね、まず収穫が出てきたと。これをね、初めのものを神に捧げることによって、後のすべての収穫を代表してるわけです。最初に捧げる、神のものに捧げる、これも全ての収穫もあなたのものですということを表しているわけです。だから箴言に初物を捧げなさいって書いてあるんですね。なのでこれは僕は何て言うか押し付けじゃなくてね、主にあって賢いアドバイスだと思います。これから言うことね、献金もですね、給料来たらね、もうパッと分けるんですよ。もうこう今はなんだ、通帳わかんない、スマホ見てさ入ったなと思ったらパパッと言ってもう下ろしちゃうわけ。主に捧げるって、全部下ろせって言ってんじゃないですよ。初物ですよ、初物ね。そしたらわかります、この後のものって、残りのものって、あ、もう神に寄ってるんだってこうわかるんですよね。でこれが残っては、これはなんか余ってるからこれやっとこうってなると、あんまね、献金の意味なくなっちゃう。残ってるもの、これなんか余計になるからこれやっとこうっていうのが、あんまり、そうすると自分中心になっちゃうんですよ。あとこれが僕のもので、あと神様が取られるなってなっちゃうわけ。これ意味ないんですよね。なのでここでは何て言ってます、御霊の初物って書いてある。御霊が、御国が来られた時にこの地上全体を豊かに祝福してくださって、全てを変えてくださって、木々は荒れ地が木々になってですね、緑になって、もう本当に病がなくなってですね、もう本当にこのエデンの園のようになると約束されている。これ御霊の働きなんですよ。その初物が私たちだとこう言ってるんです。なので癒しを経験します。でも全てが癒されるわけで、初物だから一部だけだから、残念なことに、私たちはその罪の結果として全ての人がまだ癒されていくわけではないけど、でも信仰を持って神様の御心であれば完全に癒されるわけですよね。 皆さんそれ信じてくださいね。もしまだ癒されてなかったら、御心何かが、神様の何かがあってそうなってるんであって、能力がないわけじゃ全然ないわけですよ。ローマの14章の17節で、なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからですと、こう言います。すでに終わりの日、その神の国の一部を私たちは預かっているけど、全てを預かっていない。そこにあるジレンマ、葛藤、回答のないような祈りも捧げるじゃないですか、私たち。でこれも書いてんだよね、ローマの8章、さっきの読んだところの続きにね。私たちはこの言葉にならない、うめきがあって、どうやって祈ればいいかわからないから、けれども御霊が助けて取りなしてくれるってこう書いてあるわけです。そして大事なのは希望で、その希望を目に見えないので信仰によって抱くんですよね。続きを読むと、ローマの24節と25節で、私たちはこの望みとともに救われたのです。目に見える望みは望みではありません。目で見ているものを誰が望むでしょうか。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みますと。忍耐ですね、信じて信じて信じて、この信じることをですね、こう無理やりって言ったら変だけど、意欲的に、能動的にこの信じることをやっていくんですよね。それが忍耐なんですね。忍耐を働かせながらそれを行っていくと。ということで、私たちはむせび泣いているっていうところに、まあ、ある意味で置かれている、取りなす、うめくっていうところにあえて置かれていて、でそれがこのある意味で地の塩にもなっているわけです、ですね。で第2テサロニケの2章を見ると、この罪の人あるいは不法の人がこれから現れるけど、これ黙示録では獣と呼ばれていきますですね。現れて不法の秘密があるけど、引き止めているものがあると、私たちある意味でそうやって引き止めているものとしての役割を担っているわけですね。でそれによってこの地に置かれていて、神様の証を立ててって、平和がないところに平和ですよね、愛がないところに愛ですよね、敬いがないところに敬いがある、でそういうふうに求めていく。でも完全ではない、自分がなんか無力を感じる、無力なんですよある意味で、だけども飢え渇いてそこに影響を与えていくように、証人として立てられているわけなんです。皆さんね、取りなしていきましょう。いろんな人のことを取りましょう。教会の人たちだけでですね、社会のこともそうです、いろんなことです、あと宣教のこともそうです。取りなしていきましょう。私たちの救い主はただ一人イエス様です。政治家でもありません、ですね。もういろんなところに求めますよね。あと身近だったらね、この彼氏さえいれば、彼女さえいれば、まあ、若い人しか通用しない言葉だな、どうすればいいかなと分かんないけれどもね、本当にそういうにうめきますけど、私たちはイエス様がいる、おられることを知ってます。だからパウロと一緒に、マラナタ、主を来てください、主を愛さない者は何ですか、アナテマ、呪われよですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。本当にあなた様がこのようにして私たちを地上に置いておられる理由を教えてくださったことをありがとうございます。主よ、とに回答のない、いつもなんか座らない状況です。でそれもそのはず、私たちは地上にいた旅人であるとあなたは言われて、私たちの国籍は天にあると言われてますから、当然ながら座らない、居場所がないみたい、なんて言ったらいいでしょうか、もどかしさをいつも感じています。しかし主よ、それこそがあなたの御心で、私はあなたをここに置いてるんだよ、これからあなたを引き取りに来るよとおっしゃってくださってますけれども、それまでの間は私たちが やるべきことがあるから取りなすことを取りなすために私を置いてくださっています。主どうぞ私たちの教会を聖霊で満たしてくださり、祝福してくださり、そしてそのことによって世が私、あなたがおられることを知ることができますようにしてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。